それでは後半もですね、ハミング藤沢パーソナリティの斉藤さんにお話を伺っていきたいと思います。斉藤さん、じゃあそしたらですね、
はい、
いつも通り、座右の銘なんかをお聞きしたいと思いますけれども、はい、何かありますか？
座右の銘はですね、大好きな小説の風と共に去りぬで主人公のスカーレット・オハラが言ってる一言なんですけど、
何でしたっけ？
明日は明日の風が吹くっていう言葉なんですけど、
それって結構斉藤さんっぽいよね。
うん、
なんかね、
なるようになるって感じ。
いや、まあ、例えば今日辛いことがあったら、うんうん、まあ、明日になればきっとまたいいこともあるだろうっていうこともあるし、うん、逆に今日いいことがすごくあったんだけれども、うん、それはいつまでも続かないから気をつけなさいっていうような気持ちもあって、まあ、多分小説の中では辛いことがあっても明日からはもっとまたいいことがあるからっていう楽観的な意味だと思うんですけども、私の場合はそれは両方で、ちょっとこう戒めるような気持ちも含めて、明日は明日の風が吹くっていう言葉がいいかなといつも思ってます。
斉藤さんからスカーレット・オハラって想像できた？
いやいやいやいや、
そこですか？
はい、ああ、そうですか、
はい。
趣味なんか何かあります？
趣味ですか？趣味、う
ん、あるじゃん、ほら。
何ですか？
中国だっけ？
まあ、そこで言うなら韓国ですかね。はい、
新大久保ですよね。
新大久保、新大久保もそうですね、時々行きますね。
好きですよね。
そうですね、まあ、一応語学の勉強もしているので、まあ、その関係もあるんですけども、はい、
一度ね、韓国のその絡みでほら事件があったじゃない。
何でしたっけ？
村田君がいたずらをした。
あ、 ありました ね、
ね、
本人が忘れてました。
忘れてるね、なんか完璧にね。
そうなんですよ、村田さんから韓国語のメッセージが届いたことがあって、ちょっと若干読解できなかったんですけど私のデスクの上にいたずら書きがされていて、ね、まあ、その犯人探しをずっとしてたんですけども、そしたらまあ最終的に韓国語で答えが来たっていうねことがあったんですけど
なんかデスクの上にっていうと、
ええ、
その辺の落書きみたいじゃない
ですか。あ、そうですね、私のホワイトボードが、ちっちゃいホワイトボードがあるんですけど、ね、 そ、 ね、はい、そこにね、落書きをされてまして。
なんでだろう。
いや、なんか最初はアニョハセヨペヨンジュンとかなんかそういう感じだったと思うんですけどでそのうちそれがなんかこう決して上手とは言えない絵に変わったりとか、こう私の目が離れた隙に何かしらこう書き加えられていたりとか、初めはちょっとこう犯人探したいので撮ってたりとかもしたんですけど、そのうちちょっとなんかイラッときてもう消しちゃえって言って消しちゃったりとか、いろいろそんな感じだったんですけどね。
イラッとね、はい、なんか伝えな、そんなことね、
は
い、
そう。
でもあれは僕が知らないうちに書き足されてたこととかもあって、
ありましたね。
すべてが僕ではないんですよね。
そっかそっか、
そこに便乗した誰かがいるっていう。
そう、それ社内スタッフでしたね。そうです、何かと嵐を呼ぶホワイトボードでした。はい、
まあ、ということでね、
はい、
結構ね韓国にハマって。
そうですね、今もそうです ね、
ね、楽しいですもんね。
この後また旅行とかにも行ってみたいなと。
そうですか、
はい、思ってます。
じゃあ斉藤さんのね、
はい、
夢というか、
はい、
こんなことしたいなとか、
はい、
なんかもしそういうのがあったら。
夢はですね、やっぱりいつかずっとじゃなくていいんですけども、ある程度の長い期間を持って、うん、やっぱり韓国に住んでみたいんですよね。
韓国って何がそんな魅力的なんですかね。
まあ、今いろいろと情勢的に問題などもありますけれども、うんうんうん、まあ、私がその韓国を知ったきっかけはやっぱりその、うん、世の中の人でも多いやっぱり韓流ブームに乗っかったところもあるんですけども、うんうんうん、初めはそこがきっかけだったんですけども、うん、やっぱり韓国の方と知り合ったりとかもして、いろいろと個人的なお付き合いをしたりとかする中で、韓国の文化だったり歴史だったり、うん、そういったところにも興味をだんだん持つようになってきて、うんうん、っていうふうになった時にやっぱり一度はこう住んで体感してみたいというか、うん、観光で行って感じられることももちろんあるんですけども、うん、そうではなくて実際に住んだ時に自分がどう感じるかっていうところも興味がありますし、うん、実際に感じてみたいっていう気持ちもあるので、うん、まあ最低でも1ヶ月ぐらいは住んでみたいですよね。
それだったらすぐ叶うね。
でも1ヶ月だったら、まあ、例えば留学の形を取ったりとかもできると思うんですけども、うん、本当に住もうと思ったらやっぱ職も探さなきゃいけなくなると思うので、
そ
したらやっぱりね、語学の問題もあるのでその辺ちょっと難しいと思うんですけど、
あと家族はどうするかとか思
う
よ
ね。あ、そうですね、そこも問題ですね、ちょっと今そこ飛んでましたけど
なんか自分のことしか考えてないんですよ。
すいません、ちょっとそこ飛んでましたけど、はいはい、まあ、いつかそんなことができたらいいかなと思います。はい、
そうですね。ではですね、
はい、
前のお決まりの市内の好きなスポット、
はい、
どうでしょうか。
とてもよく通る道なんですけれども、うん、遠藤の藤沢ジャンボゴルフからこう慶応大学の方に向かっていく方向で、坂をこう上がりきったところで 富士山が見えるんですけども、やっぱりその富士山が見えるときはなんとなく気分もいいですし、ちょっとやっぱお天気が悪くてあまり富士山が見えなかったりすると、ああ今日は見えないんだってなんとなくちょっと下がったりとか、ちょうど本当に柵を上がってドーンって見えるので、やっぱそこが一番のお気に入りのスポットですかね。
富士山はね、いろいろ綺麗な場所もたくさんあるから、ね、
そうです ね、 いいですね、はい、
ということで今日は最終回ということで、
はい、
あの普段ね、
はい、
このブルースの番組で我々職員のね、さまざまないろんな魅力をこ う、 うまく引き出してくれた斉藤さんにお話を伺ってみました、
はい、
どうですか、あのインタビュー受ける側に回った感想は。
受ける側本当に嫌ですね皆さん本当にね、ありがとうございますっていう感じなんですけど、ただやっぱり最後まであんまりサポーターがちょっと足りなかったかなっていう感じが
すいません
せっかく2人もご紹介いただいたのにサポーター足りなかったなっていう感じはしましたけど、
人数が多くてさ、
そうです、ね、
絡みづらいんだよ。
ああそうです、ね、
難しいねこういうのってね、
そうですね、3人はやっぱりなかなか大変ですよね。
いい勉強なんだね。
あそうですね、
そう僕も今日やってみてね、難しいね、はい、こうなかなかこう振るのが難しいね。1対1だったらいいのかもしれないけど、他に何人もいるっていう時にその話題でこう振っていくっていうのはすごく難しいよね、
うん、そうですね、う
ん、じゃあ最後の締めなので、
はい、
ここはじゃあ斉藤さんにまたバトンタッチして、
はい、
いつものように終わりにしてみたいと思いますけど、いかがでしょうか。
わ、はい、かりました。さあ今回の朝日町一番地の一ブルース、最終回ということで特別編になりました。今までサポーターとしてお越しいただいた、3人の広報課の皆さん、市川さん、横田さん、村田さんの3人と、そして私とちょっと違ったバージョンでお届けをしました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。